三浦久美子のハッタルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする心がホッとする30分。さて今日のメニューは、前半では東京の銭湯についてお話をします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、今月は自己肯定感についてお話をしておりますけれども、今日は第3回目として自己肯定感と密接な関係にある愛着の問題についてお話をしたいと思います。三浦久美子のハッタルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のハッタルームお聞きいただきありがとうございます。さてね、もう11月もどんどん進んでいきますね。だいぶ寒くなってきたけれども、皆さんのお住まいの方はどうですか？雪とか降っていたりもね、する場所はすると思うんですけれども、まだまだね、東京はそういう風にはなってないですけど、はい、皆さんどんな風にお過ごしでしょうかね。ちょっと寒くなってきたのでね、今日は銭湯の話をね、しようと思っています。で、銭湯って言ってもね、今いろんな銭湯がありますよね。あの、スーパー銭湯とかね。で、ああいうのいろいろあるんですけど、実はね、私今、ウォーキングっていうかお散歩ね、もう歩き回るのが本当に好きで、始めた頃には1日なんだろう、6000歩とか7000歩ね、歩くと私は今日歩いたなとかって思ってたんですけれども、あれからもうどのぐらい歩いてるんだろうな、もう割と1年近いんですかね、歩いてて、でここでもちょっとお話をしたかもしれないんですけれども、なんかね、自分でもここまでしか歩いてはいけないなみたいな、そういうなんとなくこのぐらいまでかなみたいに思っていたのを、こういざね、一回自転車でその限界と思ってたから超えて、そしたら、あ、なんだ、限界超えられるんだって思ったら、今度ね、歩くのの限界も超えられた。まあね、この話しましたよね。帰り、電車でもいいやと思って、で、どんどん歩いていったら、なんか全然行けたっていうお話をしたと思うんですけど、あれからね、だからその限界がなくなったわけですよ。本当にこう自分で限界だってなんて思ってたのを、もう優に超えて、で、しばらく歩いても、なんかそこからもやっぱり歩いて帰ってくるみたいなのを続けていたら、一日ね、1万4000とか5000とか、軽く歩くようになっちゃって、で、今本当になんか1週間の平均が、1日ね、1万6000ですとかっていうのが表示が出るぐらいに、なんかね、本当は歩き回ってます。で、歩き回ってたらいろんなこう光景がね、目に入ってきて、で、私のいるところから神楽坂っていうね、ちょっと昔からの老舗のちょっといいようなお店があったり、それから若い人のお店があったりが、本当にね、道一本を中心として、そこからこう枝のように出てるね、道にもいっぱいあるような、本当ね、ちょっとした街なんですけれども、お店の数で言ったらね、多いですね。そう、そういう場所があるんですね。で、その神楽坂っていうのは、本当に今は軽くお散歩で朝ね、そこまで行って帰ってくるような場所なんですけども、そこのね、ちょっと路地を入っていって、裏道をこう歩いてた時にね、こうね、本当に昔の銭湯、ザ銭湯っていうのがありまして、で、よくそういうところってもうやってないところ多いんですよね。もうやってないけど、まだ店構えだけあるようなところが多くて。 でもね、そこね、やってるんですよ。やってて、それでね、なんか前にね、こう YouTube で、うちのなんか熱海湯っていう、あれなんですけど、神楽坂なんですけど、熱海湯っていう名前で、YouTube で配信中とか書いてあってね。そう。だからね、中の様子とかがちゃんと YouTube で出していたりして、で、そんな頑張ってるようなところです。でも、本当に中も、もうまさに昔ながらの銭湯です。なんかね、多分改修はしてるのか、それともすっごい磨いてるのか、天井とかもね、すっごい綺麗なんですよ。綺麗で、黒光りしてる木が、黒光りしてるやつね。うん、だから本当多分ね、昔からのやつを使ってるんだなと思うんですけれども。で、まあ、銭湯のあの絵ね。なんといっても、あの絵ね。で、最近のほら、ちょっとしたスーパー銭湯とかは、ちょっとおしゃれになってるじゃないですか。もうね、そこはね、ザ・富士山なんですね。本当に。ザ・富士山があって、で、それもね、なんかね、あんまり、まあ私が言うのは申し訳ないけど、あんまりなんかうまいっていう感じじゃなくて、はい、もう、でも書いてあって。で、そういう、銭湯があります。で、足場に引いてある、布じゃなくて、水がね、水はけがいいような、で、あれも本当に昔ながらので、そういうのを使っている銭湯があって、で、やっぱりね、その銭湯を見ただけでもすごいなんか心が和んだんですね。こう、神楽坂の昔ながらの良さ、があるなと思って、で、それを見てからちょっとね、調べたりしたらね、東京に銭湯ってまだね649もあるんだって。まだまだそんなにあるそうです。もちろんこれはね、スーパー銭湯とかも含めなんですけれども、で、私のこのね、今回見てきたこの熱海湯っていうのはね、いわゆる普通の銭湯だから、今も470円って書いてたかな。うん、やっぱり500円玉でね、お釣りが来るようなところから、そういうね、649の中にはもうスーパー、ザ・スーパーセンターね、それから本当にこうね、ディズニーランドじゃないけれども、いろんなお風呂巡れるような、銭湯もあります。お台場の方とかね、ディズニーランドの近くですけれども、温泉物語とかね、もうあそこ行くと4000円とかね、飛んじゃうね。そうで、そんな銭湯から470円のまでいろんなのがあって、で、そのね、銭湯をね、ぜひご紹介したいなと思って、今日ね、お話を持ってきました。で、皆さんどうですか？やっぱりお家でね、入っていて、お外の、まあ、旅行に行ったりするとね、ちょっと大きな大浴場なんかあると、すごいやっぱ気分が大きくなるじゃないですか。気持ちいいですよね。で、そこのね、銭湯もすごいこう昔ながらなんだけれども、やっぱりね、入ってったら何、やっぱり広い空間ですし、なんだろう、時間がね、こう止まってるような、こうね、中に入ったら、あ、昭和。なんか本当ね、もうね、昭和にこう戻ってきたような感覚になりましたね。だから、なんかこう、時間の流れがゆったりな感じなのかな。うん。で、私もね、スーパー銭湯とかも、なんか、何回も行ったことあるんですけれども、そこ行くと、なんか今っていう感じね。うん。で、こう、いろんな、なんとかの湯、なんとかの湯とかあるんだけれども、それはそれで楽しいんですけど、なんかね、まあ昭和育ちなもんでね、昭和の中に入って、ちょっとたまには昭和に浸かるっていう感じね。そう、お湯にも浸かるけど、昭和に浸かるっていう時間を過ごしたっていうね、熱海湯です。うん、なんかね、そうやってね、お散歩で見つけたところに後からそうやって行ったりするとね、なんかね、得した気分、になります。で、ね、皆さんの、住まいの方はどうですかね？銭湯なんかまだやってますか？意外とね、こう、本当に潰れちゃったところも多いし、でね、東京の、まあ、熱海は温泉じゃないんですけれども、結構東京にもね、温泉ってあるんですよ。でも、コロナの時にね、ずーっと温泉ってなんかダメだったみたいで、でね、10月の終わりぐらいからかな、またなんか温泉を復活させますとか、なんかね、またちょっとずつ、いろいろなことが、日常がね、戻ってきてるなっていうのを、なんかお風呂で感じたりして。ね、お風呂場やっぱりちょっと行きにくかったですよね。 うん、だから多分ああいうところも経営が大変だったんじゃないかなと思うんですけれどもね、なんかもういいかなと思って私も行ってきたんですけど、そう、皆さんもね、ちょっとね、昭和の皆さん、ね、昭和の皆さんに限らないですけど、ちょっとね、もう昔の気分に浸りたい時に、ああいうね、公衆浴場っていうんですかね、そう、いいですよ、すごいね、気持ちがね、なんかね、なんかほんわかしますね、本当に昭和に使ってきたというね、熱海湯でございます。ね、熱海湯の宣伝してもしょうがないんですけど、はい、そういうね、ところ結構都会でもね、そうやってあるぐらいなので、649がね、まあ、東京の銭湯が全部でっていうことなので、もう東京っていうのも23区だけじゃなくてね、都会も入れてなのから、うーん、23区に限ったらもう本当そんなにねないのかもしれないんですけれども、でもまだまだねそうやって点在してます。でね、そういうちょっとね昔ながらのを拾ってみたりすると、ちょっとね皆さんもなんか生活がねちょっと彩ったりして、うん、面白いかもしれないと思いますよ。はい、そういうわけでした。はい、それではジングルを挟みまして後半をお届けしようと思います。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルーム、お送りしておりますね。前半ではね、まあ、心の情報番組ですよ。はい、心がホッとするからね、銭湯、うん、すごくいいです。はい、内湯って今もね、内湯って言い方もしないかな、はいね、お家のお湯もいいけれども外のもいいですよねっていう話ですね。はい、そして、今日ね後半セルフアップワンポイントアドバイス、まあ、今日もねアドバイスではないんですけれども、今月ね自己肯定感っていうものについてお話ししてるんですけど、今日は3回目なので、自己肯定感とすごい密接な関係にあるね愛着っていうのの、まあ、問題というかね愛着についてお話をしようと思ってます。で、愛着って聞いたことはありますかね。よくまあアダルトチュードレンとか、まあ、母子分離不安とかね、いろんな、まあ、専門家はもう愛着っていうのはもう知らない人はいないようなお話なんですけれども、愛着って言ってもね、まあ、いろんな、見方っていうか、こう、捉え方でいろんな、解釈だったり、両方だったりあるんですけれども、今日ね、皆さんに私がね、お伝えしたいと思っているのは、愛着にもね、いろんなね、スタイルがあるっていうね、まあ、4つのスタイルに分けられるっていうふうに言われているので、ちょっとね、それをお伝えしようと思っています。ね。で、それね、そういうのね、分析するようなね、ことが、こう、テストあったりするんですけれども、愛着ってね、まあ、皆さん自身がとかわからないですけれども、よくね、抑制型と脱抑制型って、2つに分けるようなやり方もあるんですね。で、まずそっちからお話しすると、こう、愛着が、親子間でね、うまく、結べなかったというか、まあ、結んでいても、なんかちょっとね、そこに何かしらの問題があったりすると、人と愛着を結ぶ、つまり愛情関係を、落ち着いて結ぶっていうことに関して難しくなることがすごくあるんですね。で、その中で、抑制型、脱抑制型っていうのは、まずその人と愛着関係を結ぶ、つまりすごくこう、愛情を持って、で、それがもう確かなものであるって思うっていう気持ちを持てるか持てないかみたいな話なんですけど、それを、抑制型っていうのはもう親との関係で持てなかったから、もう誰ともね、自分は持てないんだって思って、こう、なんか、こう、親しくなってくると余計に逃げてしまうような人だったり、まあ、親しくなるってことを逃げてしまったり、ね、そういう方。それから脱抑制型っていうのは、そういう関係をやっぱりだから欲しいので、もう結構誰にでも行っちゃうっていうね、うん、っていうような、二つの方っていうのがあったり きします。で、高校生とかね、大学生とかのになってきて女の子ね、まあ中学生でもそうなんですけど、女の子で、そのね、愛着で何かしらの問題がある子が、どうしてもその脱抑制型の子だと、ちょっとね、いろんな人のところにこうやっぱり自分にこう自分のことをね、大好きだよとか愛してるよって言われたくって、そういう関係をね結ぼうとしてしまうみたいな、そういうことに結びついてしまうので、とってもこれね危ないんです、っていうようなねことがあります。だから、抑制型の方はそういう意味の危ないはないんだけれども、そういう危ないはないんだけれども、誰ともこうそういう関係にねなれるわけがないみたいな、こう避けてしまう、っていう、まあ4つのタイプの中にもそれが、分散していくんですけれども、まずはね恐れ型って言ってね、4つで言うと恐れ型っていうのと、安定型っていうのと、あと拒絶型っていうのと、それから囚われ型って言ってね、さっき2つだけど、この4つの分け方っていうのもあります。で、このね4つの分け方の方だと、もう少しこうなんか内容が違ってくるから分かりやすいかなと思って、今日こっちも持ってきたんですけれども、この4つの分け方の場合の方はですね、一個一個ご説明しますね。まずね、恐れ型っていうのは、まあ今言った脱じゃない方ね、抑制型の方ですね、こっちの方っていうのは他者とこう近い関係を求めてるけど、近くなりすぎたら傷つけられるんじゃないかなって不安になっちゃって、こう完全に相手を信頼するってことができなかったりね、あとはもうもうこの人は信頼するって決めたら、なんだろう、信頼じゃなくて依存しちゃうみたいなね、そういう人もいる、でこれを恐れ型っていうんですね。で、安定型っていうのはね、この安定型の愛着スタイル、愛着の問題を持ってる人っていうのもいるんですよ。安定型の愛着スタイルを持ってる人っていうのは、まあ、他者とこう、近い関係になることは、まあ、比較的容易なんですね。なんですけれども、こう、なんか、誰かを頼りにしたり、頼りにされたりっていうことは、心地よいんだけれども、こう、さっき言った脱抑制型みたいな感じで、すごいこう、誰かをすぐ頼りにしちゃったり、それから、誰かに頼りにされることがすごい、気持ちいいので、だからもう本当に、頼られるように、頼られるようにやってしまったりっていうね、そういうちょっと無理しちゃったりで、そういうのもあります。だからね、拒絶型っていうのは本当にこう、自立することとか、もうね自分をこうね満たすっていうことを重視するので、もう依存するとか依存させるとか、もう全くそういうのはもう拒絶っていうね、はい、だから自立を目指す、もうね、そういうのは絶対また傷ついてしまうみたいなのが根底にあるので、なのでもう感情をね本当にひた隠しにして、で他者との間に一定の距離をもう本当に保って、それ以上は私もくっつかないので、あなたも来ないでみたいなね、本当にそうやって人との距離をしっかりと取っていくっていう、そういうのが拒絶型になります。恐れてるのとまたちょっと違うね、本当拒絶するって感じですね、はい。あともう一個ね、囚われ型っていうのがあります。で、この囚われ型っていう方っていうのは、こう他者に対してね、非常にこう高い親密性とかね、承認してもらいたいとかね、それから自分の思いにこう応えてほしいとかっていうのがすごい強くって、だからこう満たされないものをね、誰かに満たしてほしいっていうのがすごく多いので、なので他者が自分の自分に対して持ってる気持ちを話してしまうのが本当にもう不安でしょうがない。だから囚われ型の方っていうのは、必要にこっちからアプローチをしてしまったり、もう常に常に電話をしてしまうとかね、それからこう今どこにいるの、誰といるのっていう質問ばかりしてしまったりって言って、相手がそれで嫌になっちゃったりっていう、そういうことになったりしますね。まあどれにしてもちょっとね、難しいんだなっていうのがちょっとお分かりになったかなと思うんですけれども、愛着の問題ってね、本当に、根が深いというか、根はそうやって割と分かりやすいところなんですよ。例えば、まあね、 この前も言ったんですけれども、こう自己肯定感にしてもこの愛着にしてもね、すごいこうちっちゃい時に、自分が見ている世界でのことで自分で判断をするので、例えば、自分が泣いた時にこうもうおっぱいが欲しいとかね、おむつ濡れちゃったみたいな、そういう時代ですね、時代にあのお腹空いたって言って泣いたり、それからおむつが気持ち悪いよって言って泣いてるような、あの時代にいくら泣いても来てくれなかったとか、そういう体験とかね、それから、親同士で喧嘩をしている声が聞こえたとか、もうそんなんでもね問題できるんですよ。そうだから自分が本当に見捨てられたとかっていうことじゃなくてもつくから、あの本当に分かりにくいんですよね、うん、でこの愛着も同じです。自己肯定感と同じに、そうなんです。そうやってね、自分の周りで起きていることが、自分に何か不安要素であれば、それで愛着の問題っていうのが起きてしまうってことはよくあるんですね。あ、なんだろうな、こうすごいね、出てきている問題としては、ただただ自分が泣いた時に来なかったっていうことなんだけれども、で、それも、多分ね、親としてはなんか用事があったとか、たまたま、まあ上の子とか下の子とかね、まあ下の子はねえか、ね、上の子の用事でとかっていうことだったりするんだけれども、自分が何回かこうアプローチしたことに答えが来ないっていうので、結局すごく不安になって、で、こんなに不安になっても来てくれない、親でさえ来てくれないってことは、自分はきっともう誰も来てくれないんだ、みたいにこうね、話を大きくするんですね。でもなんとなくわかりますよね。一番近しい人が自分に向けている愛情をベースにね、他の人もきっとこうやってくれるだろうとか、他の人も同じにやってくれないだろうとか、判断するのって、まあ当然かなっていうね、思います。なので、私もよく講座で言うんですけれども、お子さんをね、抱きすぎとか、昔ね、そういうのが問題になった時もあったんですよ。ね、抱きすぎとかないですから。ね、で泣いたら言ってあげてトントンしたり抱っこするのね、もう抱き癖とかもないですからっていうね、本当になんかね、余計なことを言うこうね、シュートメさんとかお母さんとかいらっしゃる方がもしね聞いててくれたらいいなと思うんですけどね、そういうののやりすぎってねないです。うん、もう好きなだけね、抱っこしてください。それと、働いてるね、方とか、まあ、シングルとかシングルじゃないとか関わらず、働いていらっしゃる方が、どうしてもこう、接する時間がね、こう、短かったりするじゃないですか。で、そういう方がね、すごいこう、愛着の心配とかされるんですけれども、まず、保育園とかっていうのは、すごいそこをちゃんと分かっていてね、ちゃんとね、0歳、1歳、ぐらいまでは、こうね、担任がね、3人に1人ぐらいこうちゃんと、1人の人に1人の、その子の担任っていうのが決まるんですね。で、な3人ぐらいまでだから本当にねちゃんと愛情を注いでくれてます。なので、あなたと離れてる時に子供はちゃんと愛情をもらってるし、ほっとかれないし、で、あなたが、接する時間がね、短くても、私本当に思うんです。時間じゃなくてね、中身です。うん、濃さ。ね。だから抱っこしてギューってやって、もう大好きよ、もうね、そういうところを臆せずに、もうね、恥ずかしがらないで、こう、そんなこと言うのなんて思わないで、だってこれ一生ものですからね、一生子供がそれで元気になって輝くから、で、自信持ってね、自分を生きられるようになるので、もうね、言い過ぎっていうのがないので、もういくらでも、もうね、もう私はあなたが大好きよ、もうね、本当に愛してるわよ、ね、あなたは大事よってね、言ってあげて、それがね、もう一日どうしても、もう10分、20分みたいなね、それも細切れでとかっても、大丈夫です。それでも大丈夫。ね、長くいたらいいってもじゃないんです。長くいて、もうあんたはって言って怒ってるぐらいだったら、もうね、10分間集中して。 やった方が全然いいです。なのでね、全然そこ気にしないで、やりたいだけ愛情かけてあげてください。でそれがね、本当一生の宝になるんですね。でね、来週ね、こうやってちょっと脅かすじゃないですけれども、愛着とか自己肯定感とかいろんな話をこうね3週間してきたので、来週はちょっとね自己肯定感を上げる方法をお伝えしていこうとね思ってますのでね、またぜひ聞いてください。うん、今週まではね、このね愛着とかっていうのは 大事ですよっていう話を、しっかりとして、でこれお母さんだけじゃないですよね、お父さんの方も本当にね、お母さんを大事にするってことがねまず大事なのね。子供直接ももちろんすごくいいんですよ。なんですけど、子供直接こういい子だいい子だってやっていても、奥さんを大事にしてないのを子供見てるんですよ。なのでね、旦那さんは奥さんを大事にするっていうのを直接見えるところでね やってっていうわけではないんです。本当にね、見えなくても伝わりますね。で見えるところでも2人でなんか和やかに喋ってる喋り声とか笑い声とかがね聞こえると、これはね素晴らしいことになりますね。なのでそうやってね、旦那さんにもやることいっぱいあるのでね、子供の愛着っていうのをぜひね、大事に考えていただけたらと思います。ちっちゃい子の話今してますけども、何歳になっても、やらないよりやった方がいいですよね。子供っていうのを育てている最中は何歳になっても恥ずかしがらずにね、だってね、それこそ欧米なんかすごいじゃないですか、ハグしたりね、あとなんだっけ、モンゴルじゃなくて世界一幸せなね国とかもちゃんと子供を子供って言っても大きい子供でもこうハグしてたりねしますでしょ。ね、日本はなんかいつの頃からかそういうのがなくなっちゃったのかな。うん、やっぱりね、本当に親子関係の中で愛情を注ぐっていうのをやれば本当悪いことにならないので、何歳になっててもぜひやってみてくださいね。はい、それではジングルを挟みましてお知らせのコーナーへと入ってまいります。
夢の種放送局、
お知らせのコーナーです。子供を怒鳴りつけることがやめられない、逆に子供を叱ることができない、自分の子育てこれでいいのかな、合ってるかな、夫との関係もう少しうまくならないかしら、こういう、親子関係の問題というのは見ないようにすれば毎日が何気なく過ぎていってしまいますが、今お話をしたように、ビジネスとか、ね、仕事の関係のように目には見えないけれども心にものすごい影響を与えます。それから心に影響を与えるということは生き方に影響を与えます。ぜひですね、この親子関係、夫との関係、ファミリーの関係ですね、ファミリーの関係について、学んで、そしてもっと良くなろうと思う方、ファミリーコーチング NLP ね、ぜひいらしてください。来年の1月からね、新しくリニューアルオープンして、そちらのファミリーコーチング NLP をやっていきます。ぜひ今から LINE 登録して情報をゲットしてくださいね。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうかね。あったかい放送になったかなっていう、ね、気がしてますけれども、ぜひね、あなたも、いろいろやってみてくださいね。はい、日本メンタルコーチング学院の、ホームページの方に三浦久美子のラジオというところがございます。ここにね、番組へのお便りはこちらというところもございますし、過去の私の一人喋りの放送がね全部載ってます。ぜひ聞いてくださいね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ 新しい1週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。眩しさの